キョンキョンさこと京子さんしばらくぶりでした。お帰りなさい、はい、感謝します。ご一緒に聖書に向かいましょう。創世記、今日は29章の15節から35節まで、ちょっと長いですけれども一気に読んでいきたいと思います。創世記29章15節から35節まで一人一節ずつ読んでいきましょう、はい。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。
姉の名はレア、妹の名はラケルだった。
はい、エリコさん、
ミラの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。
ヤコブはラケルを愛していた。それで、私はあなたの下の娘ラケルのために1年間あなたに使いましょうと言った。
And Laban said, It's better I give her to you than that I should give her to another man. Stay with me.
ヤコブはラケルのために1年間使えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。
ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。
そこでラバンはそのところの人々を皆集めて祝宴を催した。
夕方になって、ラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに、ヤコブは彼女のところに。
ラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルと彼女の女奴隷として与えた。
So it came to pass in the morning that, behold, it was near. And he said to Laban, What is this you have done to me? Was it not for Rachel that I served you? Why then have you deceived me?
ラバンは答えた。我々のところでは、上の娘より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのだ。
それで、この婚礼の週を過ごしなさい。そうすれば、あの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に使えなければなりません。
ヤコブはそのようにした。すなわちその婚礼の週を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。
ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。
ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。
When the Lord saw that Leah was unloved, he opened her womb, but Rachel was barren.
レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女が、主は私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するでしょう。と、だからである。
彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。
彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に聞くだろう、私が彼に3人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はゲリと呼ばれた。
彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。その家、その子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。
はい。天のお父様、あなたの御言葉を通してどうか私たちに今日悟るべきこと、気づくべきことをお与えください、教えてください。そして私たちの信仰がさらに深くなりますように、あなたを知る知識が増し加わりますように。ああ神様、語らせていただくものはイエス様なしに何一つできません。ただ私を強くしてくださるイエス様、あなたによってだけどんなこともすることができます。よろしくお願いします。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。今晩も YouTube で礼拝会をご一緒してくださっている皆様、ありがとうございます。イエス様がそこにいてくださって、あなたに語ってくださることを感謝します。どうですか皆さん、この箇所を読んで何を思いましたか？第一印象、誰でもいいですよ。第一印象、
おバカ、
いやいいんですよ。いや本当に思いますよね。ふざけてるとかね、なんだこれはとか。他にありますか？第一印象、これ読んで。
そうですね、7年間使えなくて、7年間使えなくて欲しいもの
ねえ、7年ですよね。
今 通じそうなのを思い立ったすごい。
はい、他にはどうですか、第一印象。僕の第一印象、これもありかですね、これもありなのかっていう。いや、あの皆さんもそうかもしれませんけど、私はこれを読んで一つ一つの説をこう読みながら詳しくこう解き明かしていくなんてことはできないです。できないというか、やらなくていいんじゃないかと、今の私にはそれはまあやらないという。ただこの全体のナラティブっていうか、語りを通して神様は必ず私たちに語ってくださるだろうと思います。ラバンはヤコブのおじさんです。身内ですよ。お母さんのお兄さんですから。で、私もお母さんのお兄さんがいましたけど、まあ、聖書はあの身内だからいいということはあんまり書いてないですね。で、箴言には遠くにいる親戚よりも近くにいる友達の方がいいって言ってる。箴言の中で何を言っているかっていうと、身内だからといって安心して信頼するというわけではない、できるというわけではない。血のつながりが安心をもたらすのではないということなんですよね。で、それがここではまず第一に語られています。あなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもなかろう。あ、皆さん覚えてますか、ヤコブのお父さんは誰でしたっけ。ヤコブのお父さんイサクですよ。イサクはどんな人でしたっけ。うん、アブラハムの子供ですけど、イサクは大富豪だったんですよ。資産家だったんですよ。ものすごく牛や羊、この頃の人々っていうのはそういう牛や羊によって自分の富を測ったわけですよね。今は紙切れがいくらあるかで人価値は測りますけど、でもヤコブは裸で出てきたんですよね。兄貴に殺されないようにということで、アブラハムがリベカを連れに行くときはしもべに金や銀を持たせ、ラクダ10頭ぐらいで、もうものすごい財産で旅をしたんですけど、ヤコブは全くそれと正反対に、まあ身一つで裸一貫でおじさんのもとに行きました。つまりおじさんのもとで世話になっていたので仕えたんですよね。しもべの仕事をしたんです。雇われだったのに何も報酬を得ていなかったんですよね。まあ、いろんな人がいろんなことを言ってますけれども、雇われて働くまではその人間の価値はわからないと言われます。仕事をして初めてその人間がどういう価値を持っているかわかる。これはなかなか言い得て妙です。ヤコブはまあ大資産家のお父さん、まあ、お母さんの家でしもべたちがいるところで、自分はしもべの仕事はする必要がなかったんですよ。料理はお母さんから教わりましたけど、あのみんなのために料理をするわけではなかった。 お坊ちゃんっていうかですからね。ですから彼がどういう仕事ぶりをしたのかははっきりは書いていませんけれども、おじさんがここでただで私に仕えることもなかろう、報酬が欲しければ行ってみなさいって言うからには、ヤコブはそれなりの仕事をしたんだろうと思います。大した仕事ができないやつには報酬をあげようと思わないでしょ。ラバンはラバンですから、とんでもない一 人ですよね。彼は人を騙すことが平気っていう。でヤコブはラケルをお嫁さんにください。この当時の世界、お嫁さんにもらう、女性を嫁にもらうときには必ず結納をしなければいけなかったんです。結納金を渡さなければいけなかったんです。でお金か、あるいは牛か、動物か。今でもアフリカに行くとそうですよね。クリスチャンでもそうですよ。牧師でもそうです。向こうの両親に、お父さんに結納金を渡すんです。アフリカ人の牧師に聞くと面白い話がたくさん聞けますよ。面白いのと怖いのもありますけどね、ひどいのもあります。でも未だにそうですけれども、この当時明らかにそうでした。しかしヤコブは自分は何も金銀財宝はないわけですから、自分の労働を結納金とすることにしたわけですが、7年間の労働っていうのは、これは結納としては立派なもんですわ。ヤコブは自分から断られないようにと思ったんだろうと思うんですけども、思いっきり、まあ極端な話、2、3年でよかったんじゃないかと思います。あるいは1、2年でよかったのかもしれません。しかし7年、まあ7っていうのは完全数と言われますけれども、もうこれ以上ないという結納をしたわけです。あとになって分かりますけれども、ヤコブはその羊や牛の世話をするのが上手だった。でどんどん自分の羊が増えていくということは後になって書かれてきますが、そういうことをラバンという人は計算高かったんだろうと思われます。そういう人間的な計算で自分の甥っ子をまあいいように使ったのだなと思われます。ヤコブは愚かではありませんから、 いわゆるバカではありませんから、分かっただろうと思います、そういうことを。しかしここまで騙されるとは思っていなかった。一生懸命働いて7年間が数日のように思われた。私たち人間はやっぱりこう自分の考え方一つで苦しいことも苦しくなくなるんですよね。あるいは良いことすらも苦しいと思うようになってしまう。私にとって、教会の仕事を預けていただいて牧師と呼ばれて、死という感じは違いますけどもさせていただく中で、自分に神様が与えていてくださる務めは何かということをしょっちゅう考えていますし、考えてきました。私が基本的に原則だと思っているのは、教会として集まる私たちが考える能力を養うことです。なぜなら日本の学校教育は考えるべきことを考えないような教育だからです。人間みんな考えてるんですよ。でもね、考えるべきことを考えているかっていうところがポイントなんですよ。どう思います？皆さん、大体の人はテレビで放映というか報道されたから、あれは本当だっていう受け止め方をもししているとしたら、してると思うんですよ僕はね。今の人生大体のそういう考え方をしてる。それはちゃんと考えていないことです。その結果トランプはクソだとかはっきり言ってしまうんですよ。あなた何知ってるんですかって聞かれて、何答えられるかってほとんど答えられないはずですよ。テレビの報道しか知らないんですから。もう考えるべきことを考えるっていうのは、私にとっては 神様が与えてくださった一番大切な賜物の一つなんです。信仰というのは目くらめっぽうに信じることではないんです。盲信というやつではないんです。聖書は私たちがよく考えて信じることを命令してるんです。でも信じるというのは私たちの理解に収めるということとは違います。だからこそよく考えなければいけないんです。あ、聖書を読んでいてこれってどういう意味なんだ、これっておかしいんじゃないっていう思いはすごく大事だから、私質問するんですよ。質問したらみんな考えなきゃいけないからです。別に学校の勉強でないことは知ってるんですけど、でも聖書を読むときに考えないで読むことはすごくもったいないんです。私は40年前に自分の親友を通して、親友がある時あの船の集まりで40年以上前ですけどメッセージをしたんです。びっくりした。彼は聖書学校出てるわけではないんだけど、なんでこんなすごい御言葉の解き明かしするんだろうと思って聞いたんですよ。いや今日のメッセージ強烈だったって言ったら、彼は自分はいつも Why? どうしてという思いを持って聖書を読むんだって言ってくれたんです。その時から私もするようになったんです。単純に受け取るんです。僕はこれと思ったら、例えばザーカイの話、ザーカイはイチジクグアの木に登った。どうして？いやいや単純に背が低くて見えなかった。いや、どうして木に登ってまで見たかったの？そんなにミーハーだったのか、ザーカイはっていう。どう思います皆さん？いいですか？ザーカイは税務署長ですよ。主税人の頭ですから、税務署長ですよ。皆さん、税務署長が木に登る姿って想像できないでしょう。いやいや、当時の世界では高い地位にある人は人前で走らなかったんです。でだから走っていったんです。当時の世界で高い地位にある人は木に登るなんてとんでもない。それはある程度こう下調べをしないとそういうことは分かりませんけれども、そこまでしてザーカイはなぜ当時のタブーを破ってまで走っていって木に登ったのか。それは顔見たいからで、顔見たいからでしょ。なんでそこまでして顔見たかったのって。ここまでしつこいのは私ぐらいかもしれませんけどね、思ったんですよ。どうしてだろうって。いきなりザーカイの話になってすいませんけど、私は思ったんですよ。彼はちょっと調べると分かるんですが、いいお家の出身だったんです。ザーカイは人を騙してお金持ちになったのではありません。聖書にそのことは書いてないです。日曜学校ではそう言うんです。ザーカイさんはね、人を騙してお金持ちになったのはとんでもありません、それは嘘です、聖書はそんなこと言ってない。だってザーカイはイエス様に、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人に施します、ごまかして金持ちになったものは4倍にして返しますなんて言えるわけないでしょう。イエス様にそんな適当なことを言わないですよ。あれだけ熱心な人なんですから。いや、調べていくと分かるんです。彼は領家の出身です。リーダーシップがありまして頭がいい、だから頭になったの。同時にザーカイっていう名前は施すものっていう意味なんですって。祝福を与えるもの、お父さんがそういう名前をつけたんですよ。そういうお父さんってどうやって子供を育てますか。それは貧しい人のことを顧みなさいと教えられてきたはずですよ。そしてザーカイがイエス様に、 ご覧ください、 財産の半分を貧しい人に施しますって言ったのは、いつも貧しい人のことが頭にあったからです。 Make sense? ね、だから彼は施しをしていたんですよ。地位があるお金持ちのユダヤ人はそれをするのが当然だったんです。立法に書いてあるからです。施しをしても人々は彼を評価しなかった。主税人だというだけで、おまけに背が小さかった。だから彼はいつも悔しい思いをしていただろうと思います。彼はいつもどんなに良いことをしても評価されない、どうすればいいんだと思っていたと思います。そして人から差別の目で見られていた、あの主税に。そこまで来た時にね、あ、自分はそうだったな、あの生活保護の貧しい家の伊豆商売の女の息子としか見られていなかったので、私は小学校に入ってしばらくしてから大人の目っていうのを超気にするようになりました。その結果神経症になりました。強迫神経症です。あのカウンセリングの勉強して初めて分かったんです、自分がそういう病気を持っている。今だったら薬漬けです。でもその当時そんなの全然なかったので良かったんですよ。そのね、あの医学の発達とか薬がたくさんできたり、決していいことばかりじゃないですよ。まあ、とにかく私なんか自分と重ねて考えることができるような気がして思いました。ザーカイはきっと思ったに違いない。え、このすごい神様の人、預言者がなんで主税人や遊女と一緒に食事をするのか、どんな魂胆なのか、私も主税人だけれども、この私がその人を信頼できるのだろうか、できるのだろうか、顔を見たら分かる。私いつもそう思ってました。顔を見たら分かる。いつも人の顔を気にしてました。ビクビクしてました、心の中は。だからザーカイは一目イエス様を見たかった。本当にこの預言者が罪人、主税人と一緒に食事をする、本当にそれが神様から出たものだったら自分にも希望があると言って見た瞬間に目と目があって、ザーカイよ急いで降りてきなさい、自分の名前を知ってる。いや、びっくりして木から落ちても当然だなっていう。そういうことはボケーっと聖書を読んでいてはまず出てこないでしょうね。私そういう話ここのところで聞いたことがない。もうね、で不当にこう、ザーカイは悪いやつだったんだって言われると、なんだか知らないけど腹が立ってきて弁護したくなるんですよ。で弁護するとかしないじゃなくて、聖書をちゃんと読んでいったらそんなことは書いていないんですよ。聖書の言葉、語り、ナラティブの影には生きている生身の人間がいる。そこに働いておられる、生きておられる神様がいる。私たちはそのお方の言葉を聞く必要があるから、考えて読まないといけないんです。だからヤコブとラバンのそのおじさん、おいこの関係、あんまり考えすぎると聖書から外れる危険性があります。そこは注意しなければいけません。それは神様にお願いしていなければいけませんが、とにかくヤコブはあなたの下の娘ラケルのために7年間働きますということで、結納金の代わりとして働いた。そしてラケルと結婚できるという思いで、それが数日のように思われた。 私たちの考えによって私たちは実は生きています。だから神様は私たちの考えを生かそうとしておられる。私たちの考えが神様の命に満たされよう、満たされることが神様の願いなんです。考えが命で満たされる。いやだって永遠の命が神様ご自身を知るということだったら、考えることなしに知ることできるなわけがないでしょう。神様私たちの考えを生かそうとしておられて、私たちに聖霊様をくださったんですよ。ところがその聖霊様を私たちはというか、クリスチャンは時に道具のように、空気のように、エネルギーのように扱ってしまう。これは考えてない証拠です。聖霊って言ったら自分が強くなるっていうのは自己中心ですよ。すいません、いや謝る必要ないんで私は。聖霊様は神様ですよ。私たちはその聖霊様に満たされるときに何が起こるんですか。力を受ける。確かにイエス様もそう言われました。でも御言葉をよく読んでいくと、聖霊様は私たちの考え方を新しくしてくださるお方なんです。だから力が与えられるんです。私たちは御言葉によって考えを教えていただく。考え方によって苦しいことも全く難なく過ぎることができる。7年間使えた。そして7年が過ぎて私の妻をください。ここでよくね、分かりますね皆さんね。この7年間ヤコブはラケルとイチャイチャする時間はなかったんです、ね、そんなこと書いてないですけど、考えても分かりますよね。当時の風習はそんなことを許さなかったんですよ。で、父親の言うことは絶対だったんです。娘は父親の言うことに絶対従ったんです。で、期間も満了したので彼女のところに入りたい。そりゃそうですよ。それを願っていたわけですから。そこでラバンは披露宴を持った。近所の人々をみんな集めた。パーティーをした。ヤコブはおおと思ったんじゃないですかね。これ自分の結婚パーティーだ。でもさまざまなその当時の風習がここでは端折られていますけれども、お嫁さんの顔なんて見えないんですよね。見えないですよ。ベールをかぶってる。今とは全然違うんですね。だから初夜を迎えるにあたってラバンはレアを寝床に送った。夜になって明かりなんかないですからね。顔は覆われているし、ね、ここで男は2人しかいませんけど、朝になって見た相手が自分の結婚すると思っていた相手と違っていたなんていうのは、これはねよく分かんないです僕ね。ショックっていう言葉では足りないんじゃないかと思う。いや笑い事ではなくてね。はい、声なんて出さないでしょ。いや普通ね、今の僕たちは喋るってことを考えますよ。だけど夜寝床に男性が入って、テントの生活ですから、ね、家の中じゃなくて、で男性のテントに、まあ花婿のテントに花嫁が入っていくわけです。暗い中で。 で大体こう男性と女性の話っていうのは結婚するまではないんですよね。この当時は声はだから僕そこまで分かんない、聖書に書いてないので分かんないですけど、ただ言えるのはヤコブが気がつかなかったっていうのは話はなかったっていうことなんですよ。話してたら分かるでしょう、それは。あれ声が違う、それこそイサクが声はヤコブの声だなではエサウだと言ったように、もし話をしていればおかしいと思ったに違いないと思いますが、それすらもないという。だからこれ私の想像ですよ、想像ですけど、結婚披露宴ではラケルがそばにいた可能性があります。終わって全てが終わって2人だけの時間になった時に父親のラバンがレアを送った。でレアはお父さんに言われてるから言いつけに背くことはできないです。で自分でもそれを願っていたんでしょうね。もしかしたらヤコブにほのかな恋心を抱いていたのかもしれません。いやいや、その可能性大いにありますよ。でもヤコブが選んだのはラケル。はい、
多分ヤコブも
maybe he was drunk. よ
く飲んで、なるほど、ね、よく飲んで、すごく、ユダヤ人パーティーはすごく、ワインは多いんですね。
なるほど、その可能性も否定できないですね。まあ酔っ払っていたにしても恋する人を見間違えることはちょっと難しいかなと僕は思いますけど、まあ、それほどだったらぐでんぐでんでも寝ちゃってんじゃないかと思いますけどね。はい、わかりません。とにかく朝になってみるとレアであった。ヤコブの思いの中には自分が父親を騙したことが蘇ってきた可能性があります。だから自分も騙されたのかと思った可能性があります。ただなんでこんなことをして、どうして騙したんですかというからにはそれどころではなかった、冷静にはなれなかったようにここからは受け止められます。おじではないか、なんで自分をこんな風に騙して自分が求めてもいなかった人と結婚させられてしまったのか。それを言われて平然と、こんなことしねえんだうちではっていう、上の娘が先に嫁ぐんだ、でそのおまけにあと7年働けですよ。いろんなことが仲介書とかものの本を読むといろいろ書かれてあります。ただ聖書は自分がしたことは自分に返ってくるってことを言ってます。今日私が思わされるのは、クリスチャンの間で、まあ僕はこう世界的に調査したわけではないので断定はできませんけれども、教会世界クリスチャンの間に漂っている雰囲気は、イエス様によって救われた私たちはあんまり苦しいことには遭遇しない、辛いことにはあんまり合わないという雰囲気です。それは聖書ではありません。私たちはイエス様につながっているからこそとんでもない苦しみを通ったり、とんでもない辛い目にあったりする。でもそれを乗り越える力を与えてくださるのがイエス様なのだ。悲しみの人で病を知っていたお方がイエス様なのだ。だから私たちはそのイエス様の弟子として、そのイエス様の体として生きていくということなので、人生が順風満帆にいくことはないと最初から思っていなければならないと思います。イエス様が来られる時、 人は軽挙されると大多数のクリスチャンが信じています。それはクリスチャンはカンナに会うことはないからだという前提です。大患難の前にクリスチャンは軽挙される。これ世界中のクリスチャンの過半数が信じてるんです。皆さんはどうか知りませんか。私はそんな甘いもんじゃないだろうと思ってるんです。イエス様のために首を切られる覚悟をしたいと思ってるんです。したいと思って、首を切られたいと思ってるんじゃないですよ。切られても仕方がないという覚悟を決めたいと思ってるんです。聖書を読んでいくとそんな風に受け止められることがはっきり書いてあるからです。いずれにしてもヤコブがおじさんのラバンにこんな仕打ちを受けるなんて、それは自業自得なのか、それもありえます。完全に否定することはできません。しかしそういう問題ではなく、世の中には平気で人を騙す人がいるということです。神様に選ばれたヤコブを平気で騙すおじがいた。平気ですよ、彼は当然のように。あと7年働け。その時に私だったらどう反応するでしょうか。こんなところにいられるか、でもそうも言えないっていう文化だなんですよね。ラバンは騙しましたけど、それを訴えて裁判で有罪にしてやるって言えるものではないんですよね。これは当時の文化風習で。ヤコブは結局14年間働きます。そしてこの最後の部分が今回の一つの大きなポイントです。言ってみればヤコブは騙されてレアと結婚させられました。ところが主はレアが嫌われているのをご覧になって、彼女の体を開かれた。騙されたにしても、結婚して夫と妻となったからには、夫は妻を妻として尊敬を持って扱うべきです。ヤコブはそれができなかったようです。しかし夫としての役割を果たしていた。夜の営みはしていた。神様はその嫌われているレアをご覧になって、レアに恵みを表されました。レアは子供を産んだのです。神様はどんな時にも恵み深いお方。不当に扱われている、嫌われている者に神様は祝福を表してくださる。名誉を挽回してくださる。かたやヤコブが一番愛していたラケルは不妊だった。不妊である、女性が子供を産まないっていうことは不名誉でした。離婚されても仕方がない理由でした。神様はしかしレアを顧みて4人の子供を授けてください。最初がルベン、見よ男の子っていう意味だそうです。見よ息子。二人目はシメオン、聞かれたという意味、聞いたっていう意味。三人目がレビ、結ばれたっていう意味です。つながれたっていう意味なんだそうです。そして四番目がユダ、褒めたたえた。レアはヤコブに愛されることを求めていましたが、それは得られませんでした。 かし神様はそのレアを顧みて子供を授けるという名誉を与えられました。いや、最初は男の子を産んだ、これは女性として大変な名誉です。それでも夫の心は自分に向かない、聞かれたというのはレアが祈っていたということです。神様に、そしてそれは聞かれたのです。さらにレアは祈りました。どうか夫の心が私に向きますように。それでも愛されなかった。そうして子供が与えられる。今度こそ私の心に結びついてくれるだろう。それもならなかったんです。そして4番目に子供が生まれた時に、ついに彼女は自分の願いではなく主を褒めたたえることにしました。褒めたたえた。そこで子供を産むことは終わったと聖書は言います。そしてこのユダからイエス様がお生まれになりました。神様のご計画は驚くばかりです。私たちは神様の御業は素晴らしいことの連続の中で生まれてくるかのように勘違いするかもしれません。順調に行く人が素晴らしいと思うかもしれません。あっという間に人を集める牧師が偉いと思われるかもしれません。だから私よく言うんですよいろんなところに出て行って、牧師になって何年ですか、36年です。人数どれだけたくさん集まっていますか、あ、どれだけ少なく集まってるかって聞きたいんですねっていつも言うんです。だから牧師としては失敗です言うんです。でも本当にそう思ってるわけではないですけどね。別にその失敗成功ってのは神様が決めることですから。だから人間的な判断ではそうなるんですよ。アメリカとかオーストラリアに行くと、そんな言葉で誰も言わないですけどね、やっぱりね、300人以上集まってる教会の牧師たちっていうのは独自のグループなんです。ちっちゃい教会の牧師とは交わらないですよ、そういう人は。すいません、こんなね裏話をさらけ出してしまって。でもそういうことは関係ないんですよ。神様には、神様はご自分を求めるものに応えてくださって、ご自分を求めるものに最善のことをしてくださるんです。で、私たちは神様を褒めたたえるところにたどり着かなきゃいけないんです。いつも自分の願いから始まるんです、人間は。自己中心なんですね。最後には、ああ神様、私ではありませんでした、あなたが全てです、あなたが教会の主です、あなたが崇められることなんです、私をお許しください。よく私思いました、ああ自分は栄光泥棒だなって。イエス様の栄光をちょっとは自分のものにしたいと思ってる盗人がいる。いや、自分のことですよ。とんでもないことです。栄光はイエス様のものしかないんですよ。私たちがそれを悟るときに、神様あなたを褒めたたえますという礼拝者として立たされるんですよね。レアは礼拝者になりました。だからといって人生がずっと順調にいくわけではありませんが、そのレアを通して生まれた子供がイエス様の先祖になった。神様は素晴らしいお方です。神様の選びは素晴らしいものです。神様はどんな時にもご自分の技をしてくださる。求めるものにそれを表してくださる。だから私たちは今も求めているんです。神様、この岩木を大変革してください、この町を変えてください、教会が変えられますように。牧師のための教会ではなくて、本当にイエス様を崇める教会として、イエス様の御臨在に満たされ、 どの教会もどの集まりも主イエス様が中心になってくださり、そのようにして町の人々がイエス様は生きている、どこの教会に行ってもイエス様が生きているんだと分かるようになってほしい。礼拝者として主をあがめていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたこそ万物の作り主、私たちの神様であられ、お父さんであられます。ああ神様、ご聖霊様、私たちに真理を教えてください。悟らせてください。さらにあなたを知ることができますように。主よ、日本を憐れんでいてくださるのはあなたです。この日本を変えてください。いわきを変えてください。どんなに願ってもそう簡単にクリスチャンが一致するのではありませんが、しかしどうかあなたの御業が表されて、この町であなたを礼拝する者が数え切れないほどの群衆になりますように。そのために今置かれている教会の一つ一つ、牧師の一人一人にあなたが新しく望んでください。ご慈愛によって悔い改めが起こり、教会が新しくされ、あなたの御臨在から流れ出る力、喜び、感謝と賛美に満ち溢れて町が変えられますように。イエス様、あなたの皆を呼びます。あなたの皆によってお祈りします。アーメン。